どうぞコリント第2の手紙5章をお開きください。前回から私たちは死の前に価値ある生き方、決して後悔をしない人生の過ごし方について、このパウロの教えを学んでいます。私たちが神様に喜ばれる歩みをするために、後悔のない人生を歩み切るために、一体私たちには何が必要なのかって。私たちは前回、そのためには救いというものがどういうものであるかを知る必要があることを見てきました。救いというのは、ただ私たちが天国への切符をもらうことではなかったと、それ以上のものがそこにもあったと。罪の許しをいただくこと、確かにそれを神様は約束してくださっていますが、それよりももっと大きなものであると。もちろんそれは救いとか罪の許しが小さいという話をしているわけじゃありません。それだけではないという話です。私たちは救いとはどういうものなのか、パウロが教えてくれています。主イエスキリストが私たちのために、あなたのために死んでくださったのは、イエスクリスチャンの皆さん、そこには2つの目的があったと彼は言います。1つは、もうあなたが自分のために生きないことであると。そして自分のために死んで蘇った方のために生きるためであると。なぜイエスキリストはあなたに代わって十字架で死んでくださったのか、こういうことです。あなたの生き方が変わるためにです。御言葉が教える救い、神が与えてくださる救いというのは、人を新しく生まれ変わらせるものであるということ。救いというのは、これまで生きてきた自分のために生きる人生にその終止符を打ち、そして主のために生きる新しい人生のスタートであると、そのようにパウロが教えてくれるんです。新しく生まれ変わるということです。おそらく皆さんも聖書を学んでおられて、聖書の中にはこのように生きていきなさいという神の命令があふれています。このように生きなさい、こういうことをしてはなりません。どんなふうに我々が生きていくのか、神の御心を聖書は私たちに明らかに示してくれています。ね、なぜそのようなことが記されているのか、少なくとも2つのことを考えることができます。1つは、神の基準が、神の御心が示されることによって、その御心に沿っていないということが罪人に明らかになります。どんな生き方を神は我々人間に求めていらっしゃるのか、どんな生き方を私たちクリスチャンに求めていらっしゃるのか、その神の御心を見るときに、自分がそこから外れているのかどうか、そのことが明らかになります。イエス様を知らない人たち、信じておられない人たちは、いかに自分の歩みが神の御心から外れたものか、どれだけ大きな罪を犯しているのかが明らかになります。クリスチャンも同様です。主がどんなふうに歩みなさいと教えてくださっている、命じてくださっている、その歩みに対して自分が実践をしているのかどうか、それを吟味する機会になります。またもう一つ考えられることは、主の命令を私たちがこうして見るときに、この命令は実践できるんだという確信を我々に与えます。だから神様は私たちに主の御心を明らかにしてくださっているんです。だから主は私たちにこのように生きなさいということを教えるんです。またこう生きてはならないということを命じるんです。それらが可能だからです。なぜなら私たちは新しく生まれ変わったからです。このコリント第2の5章の9節のところで、私たちはもうすでに見てきました。パウロが望んでいたことが一体何であったのか、9節ご覧ください。そういうわけで、肉体の中にあろうと肉体は離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。 主に喜ばれることこそがパウロの生きる目的であったと、人生の絶対的な目標であったということを知ることができます。この目的のために生きてたんです。このことだけをいつも目標に生きてたんです。神に喜んでいただきたいと。パウロはここで私たちの念願とするところというふうに言ってます。彼らが、気づいてください、パウロだけではなかった、他の彼らの同僚たちも同じでした。そのように生きていたし、そして念願とした、彼らが熱望したこと、彼らが絶望したことは、このコリントの教会のクリスチャンたちがパウロたちと同じように生きることでした。もちろんそれはコリントの教会たちにとどまることなく、すべてのクリスチャンたちが、時代を超えてすべてのキリストの救いに預かった者たちがそのように生きるように、そのことを願っていたことは明らかです。なぜならば、まさにこの主に喜ばれることを行っていく、これこそが我々の生きる目的だからです。そのためにあなたは生まれ救われたんです。そしてパウロが教えることは、それが可能だということを教えるわけです。なぜ新しく生まれ変わった者たちはこのような生き方ができるのか。新しく作り変えられたからです。主に喜ばれる人生を生きる者へと生まれ変わったからです。ですから、まず皆さんに覚えていただきたいのは、救いというのは生き方が変わるということです。で、これを私たちはコリント第2の手紙の5章の中から見てきたんですが、パウロはローマ人の手紙の中でも同じことを教えています。少しご一緒に見ていきたいと思います。ローマ人の手紙の14章を開いてくださいますか。7節のところからです。ローマ人の手紙の14章の7節のところ、7節から9節までにこのように記されています。私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。もし生きるなら主のために生き、もし死ぬなら主のために死ぬのです。ですから、生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストは死んだ人にとっても生きている人にとってもその主となるために死んでまた生きられたのです。新しく生まれ変わった私たちクリスチャンのその人生の目的というものがここに書かれています。それは主のために生きるということです。今お読みした7節から9節をご覧いただくと、特に7節8節のところでは、自分のために生きることと自分のために生きることと主のために生きること、自分のために死ぬことと主のために死ぬことが対比されていました。自分のために生き、自分のために死ぬもの、どんな人たちかというと、この救いに預かっていない、救われていない人たちです。彼らは自分のために生き、自分のために死んでいくんです。ところが、生まれ変わった者たちは主のために生き、主のために死ぬ者たちです。ですから、パウロがこのローマ人の手紙の14章でも教えることは、自分のために生き死ぬ者が、かつてはそういう生き方をしていた者たちが、主のために生き主のために死ぬ者へと変えられた、これこそが救いだということをパウロは教えているわけです。じゃあ、主のために生きるというのはどういう生き方なのか。こういう生き方です。簡単に言えば、それは毎日の生活において主の素晴らしさが明らかにされ続けることを願いながら生きる生き方なんです。あなたのなすことすべてを通して、この主イエスキリストの素晴らしさが明かしされ続けていくこと、そのことを願いながら生きることです。主に喜ばれることをいつも考え、それを選択して生きていくこと。主のために死ぬものとあります。 救いに預かった者たちは死によっても主の素晴らしさが明かされることを願い生きる者たちです。イエス様にお会いするその時まで救われた者たちが考え続けることは、何とかこの私の主に喜んでいただきたい、そのような願いを持って歩み続けている者たちです。このような人生を生きる者へと変えられた、これが聖書が私たちに教える救いです。ローマ書の中でもパウロ同じことを言います。もう一箇所だけ皆さんに挙げていただきたいのはガラテヤ人の手紙の一章です。この中にもパウロはこの救いというものがどういうものであるかを教えています。一章の十節をご覧くださいます。今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか。いや神にでしょう。あるいはまた人の関心を買おうと努めているのでしょうか。もし私が今なお人の関心を買おうとするようなら、私はキリストのしもべとは言えません。この関心を買うというふうに書かれています。つまり人に気に入られようとするという話ですよね。かつて私たちは人に気に入られることを願いながらそのように生きていた。でも救いに預かった後は人ではなくて神に気に入っていただきたい、神の気に入られるように、そのように生きる人へと変えられた話をするわけです。人の関心ではなくて神の関心を買うことを大事に考えながら生きるもの、そういう人へと変えられたということです。これが救いだとこのガラテヤ人の手紙の中でもパウロは教えるんです。で皆さん、救いっていうのは大変な力を持っているものです。あなたをその罪のその束縛の中から解放する力を持っています。永遠の地獄に向かってたあなたをそこから救い出す力を持っています。罪の奴隷であったあなたをそこから解放し神の奴隷とする力を持っています。救いというのはあなたを新しく生まれ変わらせる、そんな力を持ったものです。そのことを我々はこの前回コリント第2の手紙の5章の中でパウロから教えられたわけです。大変な力を持っている、それがこの救いである。私たちがこのコリント第2の手紙の5章の学びを始めたのは、我々一人一人は自分の信仰を吟味しなければならないだからです。世の終わりが近づいている今だからこそ自分の信仰をしっかり吟味すること、また自分の歩みが主にお会いしたときに、ああしとけばよかったとかこうしとけばよかったと後悔のある生活、そういう生活をしないためにです。皆さん、私たちはどんなに過去を振り返っても過去に戻ることはできない。でも残された地上での生活を少なくとも賢く生きることはできます。また生きるべきです。そのために神に喜ばれる歩みをしていたそのパウロに聞くことが必要です。彼がどんなふうに生きたのか、その秘訣は一体何だったのか、そのことを彼から学ぶことが必要です。だって彼はそのように生きたんです。後悔のない人生を生きたんです。彼はまさに神に喜ばれることをいつも選択しながら生きたんです。どうやったらそういう生き方を私も実践できるのか、あなたも実践できるのか。そこで私たちはこの15節の御言葉からパウロの教えを受けてきたわけです。このコリント第2の5章の中で今お話してきたようにパウロが非常に熱心に主に喜ばれることだけを考えて歩んでいたということを教えるところがあります。13節ご覧くださいます。もし私たちが気が狂っているとすれば、それはただ神のためである。パウロの主に従っている様子を見て、ある人々は彼は頭がおかしいんだと言ったんです。そういう非難を受けていたということです。 悲しいですが、今でもそういう非難を耳にしたりします。あまりにも主に対して熱心だったら何かおかしいんじゃないかって、主イエスキリストを知らない人たちがそのような批判をするのは分かります。パウロもそうでした。そして何よりも主ご自身がそうでした。イエス様に対してもそのような噂が立っていたことを御言葉が教えてくれます。問題なのはイエス様を信じている者たちがです。救いに預かっている者たちがです。私たちがパウロを見て彼は気がおかしいんだとか頭がおかしいんだなんて言います？彼は主を愛し主のために生きたんです。神に喜ばれることだけを考えて生きたんです。神が喜ばれる歩みを実践した人物です。そういう人物を、そういう生き方を我々が追求するべきであって、そういう生き方をしている人をもし我々が非難しているとしたら大変悲しいことです。パウロは人々が見たときに気が狂ってるんじゃないかと、それほど彼は神を愛し神の見栄えのためだけに生きようとしていた。もし正気であるとすればそれはただあなた方のためだって、パウロは冷静にそして穏やかに人々に神の真理を語り続けたんです。この真理を彼らに悟らせるために正気であるという表現を使っています。彼は冷静にこの真理を分かりやすく人々に伝えた。そのことを13節が教えてくれています。大変熱心な人物でした。神の栄光のためにまさに生きた、そんな人物でした。彼が言うように私が自分の走るべき工程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら私の命は少しも惜しいとは思いません。で、皆さん、こういうパウロの証しを聞いたときに自分自身に問いかけてみなきゃいけないのは、私は同じように生きているのかどうかです。パウロが生きたように私も生きているのかどうかです。主のために生きたパウロ、神に喜ばれることだけを考えて生きたパウロ、神の栄光を表し続けたパウロ、主によって大いに祝されていた、そして天にあって大いなる祝福をいただくこのパウロ、一体彼の生活の原動力とは何だったのかです。彼自身が歩んだその術を、その手段を私たちは今から特に2つ学んでいきます。今日はその1つだけですけれども、一体何が彼の力だったのか。まず1つ目は神への恐れが彼の力であるとパウロ自身が教えてくれます。11節ご覧くださいます。こういうわけで私たちは主を恐れることを知っているので人々を説得しようとするのです。パウロは自分がそのように生きただけじゃない、人々にも同じように生きるようにと説得していると、この11節の初めは我々に教えてくれるわけです。ただ皆さんにぜひ見ていただきたいのは、主を恐れることを知っているとパウロは言いました。主を恐れること、何の話をパウロがしているのか。10節をご覧いただきますと、クリスチャンたちが裁かれる、キリストの裁きの座の話をしていますよね。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。こういうわけでと、このように続いているわけです。ですからパウロの中に主に対する恐れを抱かしていた、パウロの心の中にこの恐れを抱かしていたのは間違いなくこの事実、 私はキリストの裁きの座につくんだということ、その事実でしょう。ある人々はこの話を聞きになって不思議に思われるかもしれない。なぜかっていうと、この恐れというのは敬うという意味だけじゃなくて、確かに怖がるという意味もあります。どちらもあるんです。私たち主イエスキリストによって全ての罪が許されたわけですよね。主イエスキリストを信じた全ての人は、つまりクリスチャンは、過去も現在も未来もその全ての罪が許されたわけでしょ。じゃあそれでいて、なんで我々が神の前に立った時に恐れを覚えるのかです。不思議に思いませんでした？かえって私たちは主の前に立った時に主を心から褒めたたえ感謝を下げる、そういう機会ではないのかって。確かにそうです。私たちの感謝を表す機会でもあるんです。じゃあなぜパウロが主を恐れることを知っているなんて言ったんでしょう。なぜパウロの心の中には主に対する恐れっていうものが存在したんでしょう。それは彼はクリスチャンとして神に対する責任を知っていたからです。彼は主の前に立って、もちろん主のためになしたその働きの清算を主によってされるわけです。主から褒美をいただくわけです。しかしパウロはこの時に主の奴隷である自分自身の無責任さが明らかになることを知ってたんです。奴隷としての、クリスチャンとしての主に対する無責任さです。皆さんもご存知でしょう。我々クリスチャンは主に対して責任を持っています。旧約聖書の中で申命記の18章の19節はこう言います。私の名によって彼が告げる私の言葉に聞き従わない者があれば、私が彼に責任を問うって。人間はこの神の命令に従うという責任を持っているんです。多くの人たちがその命令を無視して好き勝手に生きています。その罪に対して正しい裁きは下ります。我々クリスチャンも確かに罪は許されています。しかしだからといって何の責任もないわけじゃありません。私たちにも同じように神の御言葉に従っていく、その責任があるんです。申命記の29の29、もし可能でしたら開けてみてください。こんなことが記されています。隠されていることは私たちの神、主のものである。しかし表されたことは永遠に私たちと私たちの子孫のものであり、私たちがこの御教えのすべての言葉を行うためである。どうぞこれは旧約聖書のイスラエルのためだけに語られたメッセージだと、そういうふうに言わないでください。だって主の命令に従うというのは旧約聖書だけの教えではないからです。皆さんもよく存じのように、この申命記の29の29のところで、隠されていることは私たちの神、主のものであると。隠されていることっていうのは、神がまだ私たち人間に明らかにしておられない将来のいろんな出来事の詳細の話です。まだどういうことが起こるのか、その詳細について我々知らないことがあります。しかしと続きます。表されたことは永遠に私たちと私たちの子孫のものであり、私たちがこの御教えのすべての言葉を行うためだって。表されているもの、こうして私たちが活字とされ神の御言葉を、神の御心を知ることができるようになりました。ということは皆さん、この御言葉に対して、神の御心に対してあなたは責任があるということです。この神の命令に従うという責任です。神の裁き、 信仰者であるあなたが、クリスチャンであるあなたがイエス・キリストのその裁きの座に着いたときに、神様の公平で公正な裁き、完全無欠な裁きがそこで執り行われます。一体その時に何がなされるのか。罪の裁きはもう私たちと無縁のものになりました。じゃあ何がこの時にされるのか。コリント人の手紙の第1、4章にちょっと戻ってくださいます。コリント第1の手紙の4章です。4章の一節のところにパウロはこう言います。こういうわけで私たちをキリストのしもべ、また神の奥義の管理者だと考えなさいと。こんなふうにあなたのことを考えるようにと言うんです。そして続きます、2節に、この場合管理者には忠実であることが要求されますと。見てきたように旧約も新約も神は私たちに神に対する忠実さというものを要求していること、そのことに皆さんお気づきになったでしょう。そして4節ご覧ください。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで無罪とされるのではありません。私を裁く方は主ですと。パウロ自身さまざまな批判を受けてました。やれパウロはこういう人物だとか、いろんな批判を受けてました。パウロが言うことは、でも最終的な裁きを下されるお方は神である。人はいろんなことを言うでしょうけれども、最終的に裁きを下されるお方、またそれにふさわしいお方、その価値のあるお方、その方は神だと言います。5節、ちょうど真ん中の主はというところをご覧ください。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計り事をも明らかにされます。その時神から各自に対する賞賛が届くのですって。少なくともこの箇所が私たちに教えてくれることは、あなたが神の前に立つときに隠れたことが明らかにされるということです。あなたの心の中の計りごと、考えていること、すべてのことが明らかにされるということです。ちょっと1ページ戻ってくださって、コリント第一の手紙の3章のところをご覧くださいます。10節のところから、与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについては、それぞれが注意しなければなりません。責任があるという話です。どんなふうに生きるかという責任です。というのは誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に金銀宝石、木、草、藁などで建てるなら、各地の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は日とともに現れ、この日がその力で各地の働きの進化を試すからです。この13節のところに、各人の働きは明瞭になりますと、明白になる、明らかになるということです。その日がそれを明らかにすると。どの日なんでしょう。裁きの日です。あなたが主の前に立つ時の話です。その日は日とともに現れ、この日がその力で各人の働きの進化を試すと書いています。この試すっていうのは、検査するとか試験するということです。テストの話です。つまりこういうことです。皆さん、あなたがキリストの裁きの座に着いたときに、神はあなたの心の中に隠れているその思いとか考えとか、それらをすべて明らかにされるということです。そして あなたが神のために生きてきた人生の正しい裁きが、つまり審査がなされるんです。それが価値あるものであったのかどうかです。ちょうど工場でこの製品が市場に出していいものかどうかを検査するように厳密な検査がなされるんです。これがこの裁きの特技です。このキリストの裁きの座においてなされることです。あなたの信仰生活のすべての進化が明らかにされる。ちょっと皆さんに考えていただきたいのは、この裁きの座に着くまで神はあなたの心のすべてのことをご存知ならないんでしょうか。この裁きの座にあなたが着くまで神はあなたのその心のすべて、あなたの隠れた部分、あなたの働きのすべての動機をご存知ないんでしょうか。ご存知でしょう。神は全知ですもの。じゃあなんでわざわざこんなことをなさるんでしょう。なんでキリストの裁きの座に着いたときにあなたの心のすべてのものが明らかにされる。それはあなたのためなんです。私たちが自分のやっていることが神の前に正しい、きっと神様喜んでおられる、そのように思っていろんなことをやっているでしょう。皆さんもいろんな働きを、いろんな奉仕をしてくださっています。このでも裁きの座に着いたときに主ご自身が本当に喜んでおられたのかどうかが明らかにされるんです。だからパウロは恐れたんです。人を騙すことなんていうのはそんなに難しくないかもしれない。日曜日にやってきて霊的なキャップをかぶって霊的な洋服を着て、あたかも自分は霊的であるかのように振る舞うことができます。でも神を騙すことはできない。いろんな働きを皆さんもしてこられたし、皆さんもされてるでしょう。神はその働きを見たんじゃなくて、その働きを行っているあなたの心を見てらっしゃった。どんな動機でその働きをしていたのか、どんな思いを持って今あなたが生きてらっしゃるのか、どんな思いを持って例えばこの今この瞬間その場に座ってらっしゃるのか、いいです。そのすべてがあなたが神の前に立つときに明らかにされるんです。あなたの本当の姿が、神がご覧になっておられるその姿、あなたの本当の姿がその場であなたの前に明らかにされるんです。恐ろしいと思いません。願わくばそういう機会を私たちは避けて通りたいと思いません。だからパウロは行動だけじゃない、自分の心をしっかりと吟味して正しい心を持って正しい動機を持って主に喜ばれることをしているか、そのことをいつも探りながら主に従い続けたんです。私はきっと神様に喜んでもらえてると、そう思いながらも、私の心の隠れた部分をご覧になっていらっしゃる神は何ておっしゃるんだろう。このキリストの裁きの座に立つ特権をいただいた、救われたからです。しかし同時にこの方の前に立つときに自分の本当の姿が私自身に、あなた自身に明らかにされる。ですからコリントの中で金や銀や宝石、木や草や藁などがどれだけ価値あるものだったのか、そのことが明瞭になると、各人の働きは明瞭になると書いています。コリント第一の手紙の4章の中で、主は闇の中に隠れたことも明らかに明るみに出し、心の中の計らいごとも明らかにされますと。この事実が主に対する恐れをパウロに抱かせたんです。 すべてのことを見てらっしゃる神がどのように私をご覧になってらっしゃったのか、そのことを私は知る機会を持つんです。この死の前に立つんだと、このすべてをご存知である全知の神によって私は人生の真価を問われるんだということが、この瞬間、生かされているこの瞬間、神の前に正しく生きていきたい、そのように生きたパウロの動機だったんです。主への恐れが後悔のない生活を送るためのパウロの動機であったと。パウロはエペソ人の手紙の5章の20節でこう言います。キリストを恐れ尊んで互いに従いなさいって。間違いなくこのキリストへの恐れというのが、神への恐れというのが、彼の信仰者としての歩みの動機であった、原動力であったと、そのように結論づけることができます。さて、こうして見てきて、ある人々はこんなふうに思うかもしれません。神様からどんな評価を受けようと、私は天国に入れるんだからそれで十分です。そのふうに思う人もきっとどっかにいるでしょう。でもね、もしそういうふうに思ってらっしゃる方がいらっしゃるとしたら、自分に問いかけてみなきゃいけない質問はこれです。あなたは本当に天国に入れるのかどうかです。神様からどんなことを言われようと、私の心のその隠れた部分が明らかにされ、その真価が問われようと、私は天国に行けたらそれでいいんだって。この考え方がいかに非聖書的であるかということは明らかでしょう。皆さん、この考え方は聖書的じゃない。ひょっとしたらその人にとって救いというのは人生のゴールであったかもしれない。救いに預かった、それでよし。でも御言葉を通して私たちが学んでいることは何かというと、救いというのはゴールではなくて、救いというのはスタートなんです。主によって救われた者としての新しい生き方のスタートなんです。これまで主の栄光を無視して生きてきた私たち、主の栄光を汚してきた私たちが、主の栄光を表す者として新しい生き方を始めていく、そのスタートが救いなんです。何度も我々見てきたように、神様のくださる救い、あえてそこに強調しているのは、自分が勝手に救われていると思い込んでいる未信者はいっぱいいるからです。その人たちはどんなに強く思おうと彼らの生き方は全く変わってこない。聖書の教える救いというのは、その人を新しく作り変えるその力があるものだって。罪人を新しく生まれ変わらせ、新しい生き方をもたらすんです。自分のために生きる人生から主のために生きる人生へと変わる、これが神の言ってる救いです。よく皆さんご存知のように、どんなに神に喜ばれる歩みを継続したとしても、どんなに主が喜ばれることを行い続けたとしても、その行いによって罪の許しをいただく人はどこにもいません。しかし、新しく生まれ変わらせていただいたものは、新しい生き方を生きることによって自分自身が新しく生まれ変わったこと、すなわち神によって救われたことを明らかにするんです。イエス様は、身によって見分けることができます、そんなふうにおっしゃいましたでしょう。マタイの福音書の7章です。最後にそこ見てくださいますよ。非常に大切なこと、今私たちが学んでいるこのそのことです。マタイの福音書の7章の中で15節のところから、身によって見分けることができるという話をイエス様がなさるんですが、その前にイエス様は何とおっしゃったか、15節に、偽預言者たちに気をつけなさい、彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼ですと。つまり、救われているもののそのような様子で、あたかも救われているかのように 入り込んでくるけれども、実は彼らは救われていないという話でしょ、これ。ね、偽預言者たちに気をつけなさいって言ってるんですもん。見かけは非常に敬虔なクリスチャンに思えるかもしれない。でも問題は心だって言うんです。見かけだけ敬虔なノンクリスチャンたちが、救われていない人たちが、様々な影響を及ぼすんです。だから気をつけなさいって言うんです。その後続いてるでしょ ?16 節。あなた方は身によって彼らを見分けることができます。彼らとは一体誰なのか。見かけだけは救われてる。でも実際は救われていない人たちです。彼らを見分けることができるって言うんです。何によって?身によってとあります。16節こう続きます。ブドウは茨からは取れないし、イチジクはアザミから取れるわけがないでしょう。同様に良い木は良い実を、良い木は皆良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実をならせることはできないし、また悪い木が良い実をならせることもできませんと。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけで、あなた方は身によって彼らを見分けることができるのですって。文脈を見ると明らかでしょ?救われてると言いながら実は救われていない人たちが出てくる話です。そういう人たちがいろんな影響を及ぼすということです。だから本当に彼らが救われてるかどうかっていうのはどうやったら分かるか。イエス様おっしゃるんです。分かるって。彼らの身によってそれが分かるって言うんです。そしてその後、21節から見てください。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の地の御心を行う者が入るのです。信じていると思い込んでいる未信者たちが、最後には自分が救われていなかったことが明らかにされるという話です。大変恐ろしい話です。ですからこの文脈の中で何をイエス様がお話になろうとしたのか明らかですよね。救われてるかどうかっていうのはその人の身によって明らかだ、その人の生き方によって明らかだっていうんです。神によって救われた人はその生き方が変わるんです。神によって生まれた人は神に喜ばれることを目標として生きるっていうんです。しかしそうでない人は、聖書的な知識をたくさん持ってるかもしれない。質問に対してみんな聖書から答えを出すことができるかもしれない。でも問題はその生き方が変わってるかどうかだって。少なくとも皆さん、前回もまた今回も学んでくださった。はっきりしたことは、神が約束してくださった救い。神が与えてくださる救いというのは、その人を新しく作り変えるものであるということ。あなたの救いというのは間違いないです。あなたは主によって新しく作り変えられました。もちろん我々が自分の歩みを見たときに、救われる前と救われた後、同じような罪を繰り返しています。罪から離れようとしたって、悲しいことに罪を犯しています。こんな私が救われてるはずがないって、こんなに罪を犯し続ける私は救われてるはずがないって、そう思ってらっしゃるかもしれない。でもね、救われてる人たちは神に喜ばれることをしていきたい、そんな願いを持ってる。神様が喜ばれることを行っていきたい、そういう願いをあなたが持っているのは、あなたが救われたからです。救われた皆さん、どうぞこの新しい週間、あなたは必ずあなたを裁かれる主の前に立つということです。罪が裁かれて永遠の地獄に行くこと、それを恐れて生きるんじゃない。主の前に立つときに、我々の信仰者としての歩みの進化が私たちの前に明らかにされるんです。本当に主が喜んでらっしゃるのか、喜んでらっしゃったのかどうか、そのことが明らかにされるんです。 だから主に喜ばれたいと願っている者は本当に主に喜んでいただきたい、そのことを考えながら、そのことを願いながら、その助けを主に求めながら主に従っていこうとするんです。主を恐れかしこむ、それは初代教会の特徴でもありました。使徒の働きの9章の31節のところに、こうして教会はユダヤ、ガリラヤ、サマリアの全土にわたり築き上げられて平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けたので信者の数が増えていったと使徒の9章の31節に記されています。この教会の人々は主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて歩み続けていたって。ということはこういうことです。皆さん、主に喜ばれる人となるためにあなたに必要なことは、救いをいただいたあなたに必要なことは、主を恐れて歩み続けることです。そしてこの私たちの教会が主に喜ばれる教会となるためには、そういう人がより多く私たちの群れに残されていくことです。あなたが主を恐れながら生きること、それは大変大変重要なことです。そしてそのためにはあなた自身が必ずいつか主の前に立ち裁きを受けること、そのことを覚えて今日生きることです。感謝とともにその時を覚えて、主の裁きを、また主を恐れながら、正しい恐れを持って私は主に従い続けていくことです。どうぞあなたの歩みの動機を吟味なさって、正しい心を持って正しい歩みを継続していきましょう。必ず主はあなたを助けてくださる、そしてあなたを祝してくださる。父なる神様、御言葉を持って私たちがどんなふうに生きるべきなのか、あなたは再びそのことを教えてくださいました。パウロはこうして生きました。そしてその生き様を我々に示すことによって、私たちも同じように生きることをパウロが、そして主ご自身が望んでいらっしゃることは明らかです。問題なのはそれを我々が実践するかどうかです。神様、どうぞこの愛する兄弟姉妹方の上に働いてください。パウロがそうであったように、あなたを恐れて今日生きることができるように、どうぞあなたの前に立ち、私たちの心のそのすべてのことが明らかにされる、その時に後悔するのではなく、あなたに喜んでいただける、そんな機会となるためにも、今日一人一人心を吟味しながら、正しい心を持ってあなたに従い続けることができるように、主よ、どうぞこの愛する皆さんを助け強めてください。どうぞ私たちを変え続けてください。あなたに喜んでいただける、そんな信仰者として私たちが成長できますように。御言葉を感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。